皆さんおはようございます。今朝もこうして会堂とまたそれぞれの場所ネットを介しましてね、一緒に礼拝を集えておりますことを感謝いたします。もう早いもので今朝はアドベント第3週の礼拝となりました。なんとなくね、気候は寒いんだけどそこまでぐんと冷え込んではないみたいな感じなのでですね、なんかまだ気持ちの上ではかなり先にクリスマスがあるような気がしておりますが、しかしカレンダーを見ておりますと、もう今週の土曜日には幼稚園のクリスマスがありますし、来週の日曜日は一足早く小学科と合同のクリスマス礼拝となります。なんかね、こうクリスマスが近づいてきますとね、気持ちの上でワクワクしてくるんですね。このアドベントの期間というのはイエス様の誕生を待ち望む期間です。ただ漠然と待つんじゃないんだ、望みつつ待つ。神様が私たちに救い主をお与えくださるということ、私たち一人一人に目を留め、私たち一人一人に救い主がちゃんと寄り添って伴って生きてくださる、そのことを私たちは待ち望みながらこの期間を過ごすわけですよ。このね、聖書が与えてくれる救い主誕生のお知らせは本当に不思議なことに、神なんて信じないよ、関係ないよと思っている人々に向けても同じように伝えられている。だから私たちですね、クリスマスをお祝いするとき仲間内のお祝いにする必要はないんです。多くの人々に皆さんの普段なかなか教会に行こうとね、誘っても行かれないそういうご家族や友人たちにも、まあクリスマスっちゃけ一緒に行こうよってお誘いしていただければいいなと思うんですね。みんなでこの救い主誕生を祝いたいと願っております。さて、この今年のアドベント、光をテーマに聖書を読み続けております。聖書を読んでおりまして気づきますのは、聖書の語る光というのにはいくつもそのイメージがある。光というところからね、連想していただくと分かるんですが、明るいとかですね、明るさとか暖かさ、それから、希望という意味にこう転じまして、人を生かす力、そういったもので、イメージされているのが聖書でいう光です。先の見えぬ苦しい日々の中で希望が私たちに与えられている。どう歩めばよいのか分からぬ真っ暗闇の中で道に迷っているような、そんな不安の中にいる人々に、神様があなたは今こう一歩歩めばいいんだよ、神が示してくださるその先には何があるか、まだ私たちにはよく見えなくとも、しかし希望があり、あなたは今こう一歩歩めばよいんだ、そうやって示してくれるのが聖書の語る光です。今朝ご一緒にお読みしますヨセフという人物、イエス様の父として聖書に記されておりますが、このヨセフもまた予期せぬ突然のトラブルに見舞われまして、深い深い絶望の中、しかし神が与えてくださる希望を見出していった、そういう人物です。今朝はマタイ福音書1章18から25節、ヨセフの物語を読んでまいりましょう。今朝の箇所書き出し18節は唐突にとんでもないことを記すんですね。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。マリアがヨセフの預かり知らぬところで妊娠しているということが分かった。で、これが物語の始まりなんですね。当時の女性の結婚年齢、だいたい今これぐらいで平均的に結婚するっていうのが14歳から16歳ぐらいと言われています。中学生から高校1年生ぐらいの年齢なわけですね。一方男性の年齢といいますのが、18歳ぐらいだろうと言われています。ですから、高校3年生とか大学1年生とかっていう、そのぐらいの年齢です。まだ若い。ヨセフはマリアと幸せな結婚を夢見ていたでしょう。しかし突然マリア妊娠という予期せぬ事実を知って動揺するっていうところから話は始まるんです。 聖書の中では詳しく記されておりませんが、私の恩師であります西南神学部の須藤教授、まあ、新約学の専門ですが、まあ、特に彼はマタイの専門家なんですけれども、彼の解説によりますと、どうもヨセフはマリアから私のお腹の中にはねって告げられたのではなくって、自分で気づいたようだということが言われています。ヨセフの方がですね、マリアを見ててあれなんか変じゃないってこう思ったっていうわけですよ。ヨセフの心境いかばかりでしょうか。預かり知らぬところで、自分の全く知らぬところで言い名付けであるマリアが妊娠している、真っ先に考えるであろうことは、相手は誰だでしょう。マリアが不貞を働いたんだろうか、自分というものがありながら別の男性と婚姻になっているんだろうか。もしそうであるならば、まあ、婚約、当時の婚約は掟の上ではすでに既婚者と同じ扱いですから、マリアは町や村の広場に引きずり出されまして、石を投げつけられて処刑されるというのが掟上の、まあ、対処なんですね。だからもし自分を裏切っているならば、マリアは掟上死なねばならない。いや、でももしかしたらマリアはどこかの男性に乱暴されたのかもしれない。当時のイスラエルというのはローマ帝国の支配下にあります植民地ですから、ローマ兵によって、まあ、乱暴されたり強盗にあったりとかね、いろんなこう理不尽な出来事があっても、イスラエルの人々は泣き寝入りせねばならなかった。ですからローマ兵がイスラエルの女性たちに対して乱暴するというのはあり得る話だったそうです。じゃあその場合どうなるのか。その場合イスラエルの民は泣き寝入りせずするしかなく、その婚約関係であった、結婚関係であった男女は、男性が女性を、まあ、婚約破棄離縁するという、まあ、そういうのが通例だったと言われます。だからマリアはヨセフからこのことが知れたら、ヨセフによって自分は婚約破棄されるのではないかと思って、恐れて黙っているんじゃなかろうか、なんていうことをヨセフが考えたとしてもあり得る話なんですね。そうは言っても自分に相談してくれてもいいじゃないかとかね、マリアは自分のことを信頼してくれていないのかとかね、いや信頼以前にそんなこと話せないほどに傷ついているんじゃないかとかね、そんな風にいろいろ考えていって、また原点に戻って、いややっぱり私は裏切られたのかとかも、なんかそんな悶々とした葛藤が彼の中に渦巻いていたことだろうと思うんですね。そんな中ヨセフはヨセフで自分の身の振り方も考えねばならない。そこで今朝の箇所の中注目したいのは19節です。夫ヨセフは正しい人であったのでと聖書は書いてある。正しい、ここで言う正しさとは一体何なのか。これまた恩師の釈義によりますと、ヨセフは神様の御心である律法にも、またマリアへの思いにおいても誠実であった、これが正しさなんだというふうにこう紹介している。ですからヨセフはですね、非常に苦しみながら、掟に照らすならばマリアは死なねばならない、しかしマリアを殺すわけにもいかない、そんな中で彼はますます自分の身の振り方においても苦しんだことだろうと思うんです。この箇所ですね、毎年のように読んでいるんですけれども、今回あってこう気づいたことがあった。これだけですね、ヨセフの心境をあれこれ想像してわっと喋ったんですけれども、実はこの聖書の箇所をよく見ますと、一言としてヨセフの言葉、ヨセフのセリフみたいなものが記されていないんですよ。どこを見ましてもヨセフはこうこうこんなことを思ったとか、こんなことを言ったなんていう、そういう記述は一切ない。大変象徴的だなと思うんですが、これはね、ヨセフが誰にも相談できなかったということの一つの表れじゃなかろうか。誰にも相談ができない、なぜか19節が語っているように、ヨセフは マリアのことを表沙汰にすることを望まなかったから。もし自分が誰かに相談しようもんなら人の口を、ね、閉ざすことなんてできませんから。噂が噂を呼び、狭い村の中あっという間にマリアの話は広がっていくだろう。そうしたら周りの人々は、いや掟に照らすならば殺害されるべきだという人もいるかもしれないし、いやそれはあんまりにもって言ってね、また周りを巻き込んで大きな騒動になるでしょう。何よりマリアの立つ瀬がなくなるでしょう。ヨセフはそんなことを心配しながら口を閉ざしている。誰にも相談できずに孤独に陥っているというのがこのヨセフの状況だろうと思うんです。だから彼は誰にも相談することなく、マリアのことを表沙汰にすることも望まず、こう結論付けた。密かに縁を切ろうと決心した。周りに誰にも何も告げずに密かに縁を切る。じゃあそうするとどうなるんだろうか。ヨセフが婚約を破棄すれば周囲は当然驚くでしょう。そしてヨセフに尋ねる。なんで突然婚約を破棄したの？ヨセフはマリアのことを表沙汰にすることを望まないから口を閉ざす。しかし日が経てばマリアのお腹は少しずつ大きくなってくる。その時になって周りの人々は騒ぐんですよ。ああそういうことかと。ヨセフは結婚前にマリアと関係を持ち、妊娠した挙句にマリアを放り出して逃げたんだ。だからあいつは何も言えなかったんだ。正しいやつだと思っていたのに最低なやつだ。そうやって周りは騒ぐことになるでしょう。ヨセフはね、マリアと一緒になるということがもはやできない、もう自分の中に湧いてしまった疑いや憤り、そんなものがマリアと一緒になることをね妨げている。でも一方で自分の身の潔白を主張してマリアを殺すこともできない。だから彼はマリアと密かに縁を切って人々の批判が自分に向くようにしたんですよ。周りの人々に罵られてもマリアを殺さずに済むように彼は考えた。それが表沙汰にせず密かに縁を切るという彼の決断です。大変悲しい結論を出したヨセフですが、それから、その夜なのか数日後なのか分かりませんが、彼は夢を見る。夢には天使が現れる。古代世界におきまして夢や幻というのは神が何かを啓示しようとしているというふうにこう理解されますから、彼はその出来事の中で神のメッセージと向き合っていくわけです。20節、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。天使は告げた。毎年アドベントの物語をずっとね読んでおりますが、同じ話をしても仕方がないので、毎年例年にない何か新たな発見をしようと思って聖書に食らいつくように読むんですね。今年ずっと繰り返し繰り返し読みながら、自分の中で最初にあれってこう思ったのが、実はこの20節の天使の言葉だったんです。天使は言うんです。恐れず妻マリアを妻としてこう迎え入れなさいって言ってる。恐れずにって言ってるんですよ。怖がらなくていいって言ってるんですよ。天使はね、ヨセフが恐れているんだと認識をしているんです。でも今ね、先ほどヨセフの心境をあれこれ想像してみましたが、ヨセフの中に恐れってあったんだろうか。もし恐れるとするならば、周りの人々が後になって、お前は最低だ、マリアを妊娠させてあげく捨てたのかとわーわー騒ぐそこにおいて、本当は自分はそうはしていない、潔白なんだと伝えたい、しかしそれを黙らねばならない、そのことは彼にとって恐れであったでしょう。しかしもしそういう気持ちに対して天使が恐れるなと告げるならば、恐れるな、お前はマリアを離縁しても大丈夫だって言われていたはずなんですよ。でも今日のこの箇所を読むとね、 恐れずマリアを妻として迎え入れなさいって言って、周りの人たちがどう言うかっていうことを恐れている恐れてない、そんな話を天使はしていないんです。そうではなくて、マリアを迎え入れること、受け入れることにお前は恐れているんだよって天使は告げたっていうんですよ。どういうことなのか、もうちょっとこうね深めたいと思って、この恐れるっていう言葉をギリシャ語の原典で調べてみましたらね、恐れるっていう言葉はボベオーっていう言葉でした。でボベオーって まさしく意味は恐れる怖がるなんですけれども、そのボベオーの元々の意味、原意って言いますけどね、元々の意味は逃げるっていうニュアンスを持つんです。天使はヨセフに対してね、恐れるな、逃げるなって告げたんです。そこにね、私は神様が何を見てらっしゃったか、何を思ってらっしゃったかのヒントがあると思った。ヨセフ自身はね、自分では気づいていなかったのかもしれない。マリアとのことを考えてパニックに陥りながら、しかしマリアの命を保ちながら、でも自分の正しさを貫いていくためにはどうするか、そしたら密かに縁を切って周りから誹謗中傷を受けたとしても、私は正しいことを決断したんだと思って、ある意味誹謗中傷の覚悟すらして、彼はこの決断をしたはずだったんですよ。だけどもね、天使はそうじゃないっていう、神はヨセフに対してそう見てないって示している。ヨセフよ、お前は恐れている、逃げ出そうとしているんだ。自分の理解できぬ出来事の中で、マリアに対して持ってしまった疑いの中で、ヨセフはもう何も分かんなくなって、もう知らない、どうでもいいんだ、まるで自暴自棄になるようにして、周りの人間を自分から遠ざけようとしたんじゃないのか。周りが自分に対してわーって誹謗中傷するでしょう。それはある意味では周りから切り離されていくということ、切り離していくということ、もう自分に構わないでくれ、同情も誹謗中傷も何も聞きたくない、自分から離れてくれ、そんな思いで彼は密かに縁を切ろうとしていたんじゃないのか。ヨセフがそんな自分の深い深い真理に気づいていたかどうかは分かりませんよ。だけどもね、少なくとも神様は知っていた。ヨセフが誰よりも深く傷つきながら全てを投げ出したいって、そうやって密かに縁を切ろうとしていることを神だけはちゃんと分かってくれていた。だから天使は告げたんです。恐れず妻マリアを迎え入れなさいって。今朝お話のタイトルを僕より僕を知る方がとつけました。ヨセフの心境を表したかったんですね。ヨセフは自分の中で恐れがある、逃げ出そうとしている、気づいていたかどうかは分かりません。だけども少なくとも神はヨセフのことをちゃんと受け止めてくれていた。私たち以上に私たちのことを知っていてくださる、それが神なんだ。時々ですね、自分のことは自分が一番知っているっていう人がいますよね。聞くたんびにね、嘘だなって思うんです。私たち人間は自分のことを実は把握しきれていない。自分というものの気持ちも、だって気持ちなんて状況に応じていくらでもね、右左にこうぶれちゃうもんでしょ。私たちね、自分のことすら分かってないんですよ。まして周りの人は自分のことを理解してくれないって孤独に陥る、それは当然起こることです。家族であっても連れ合いであっても、 自分の心の奥底まで完璧に理解してくれている人はきっといない。いや、自分ですら自分のことを把握できていないんだから、それが当然ですよ。だからね、時々周りから自分のことを指摘されて気づいてドキッとすることがあったりするもんですよ。今からもう23年ぐらい前ですか、大学3年生の頃に就職活動をせねばならなくなりましてね。で、その時期に、自己診断みたいな、就職活動の最初でね、自分が何の仕事に向いているか適性を測ろうみたいな、そういう自己判断のテストみたいなのを受けたんです。セミナーに参加したんですね、大学がやってたんで。で、それに来ました時にね、非常に印象的で覚えているのは、自分の長所短所を書き出しなさいって言われるんです。自分の長所、私はこうだな、こういうところが得意だな、こういうところは上手だなとか、あ、この辺は苦手だな、ずらーっと書き出しました。で、そしたら次の段階でね、一緒に行っていた、仲間たちとね、相手の評価をしなさい、相手の良いところ悪いところを書き出しなさい、それぞれ友達のものを書くんですね。あ、こいつはこうこうこういうところが上手だな、あ、こういうところがうまいな、ここら辺はちょっと僕よりもダメかなとか、いろいろ考えて書くんですね。で、そしたらその次の段階でそれを付き合わせなさいって言われるんですよ。付き合わせますとね、自分の思っていた自分の長所とか短所っていうものが周りから見たら全然違うんだな、いや、もう一緒のところもあるんですけどね、違う面もいっぱい教えられるんですよ。その診断の結果、最後にね、数日経って、あなたの適正の仕事はこういうものですよって出てきた中で、僕、私未だにびっくりしてるんですけどもね、教師とかね、宗教家って書いてあって、何だと思ったんですね。ある意味当たったのかもしれませんが、でもね、そのテストの中で自分の思っていなかった自分に気づかされるっていう経験をした。ああ、そうなんだ、自分で自分のこと把握できてないんだって、それが私たちだろうって思うんですね。何かね、自分で自分のことを理解できないから人から指摘されてドキッとするなんていうことは、実は私だけじゃなくて結構いろんなところであるそうで、先日インターネットを見ていて大笑いした記事がありましてね、こういう話があった。一人の女性が投稿した話です。彼女は高校生の頃、自分で自分の髪を切って大失敗したんだそうです。思っていたよりもザクッと切りすぎて短くなってしまった。で、気にしていた。で、そんな時期にクラスメートから呼び出されまして屋上に連れ出される。で、そこでクラスメートが吐き捨てるように言ったんだそうです。帽子みたいって。彼女は気恥ずかしさで頭に血がわーって上ってね、言われなくても分かってるよ、でも少し我慢してたらどうにかなってくるでしょ、一生このままってわけじゃないし、そこまで言わなくてもいいじゃないって、こう思わず言い返しちゃったんだそうです。で、するとクラスメートはボロボロ泣き出して、で、泣かれてしまった。焦ったその女性は、クラスメートがね、ヘアアレンジ、ヘアメイクが得意な子だったらしいから、どうしようもなくなったらあんたの手も借りたいんだよってこう伝えたっていうんですね。で、そしたらその彼女は、分かった、もうそんなあんなこと言わない、ごめんねと言って、2人はクラスに戻る。それから数年経ちまして、お互い社会人になって再会して、一緒にご飯食べようで、ご飯食べていた。で、ご飯食べている最中にその高校時代のやり取りの話になったんだそうです。クラスメートの友人が言う、あの時は本当に助けられた、あんたはいい友達だって。言われた女性の方は困惑するんです。なんでいい友達って言ってくれるんだろうか。で、2人でそれぞれのその時の状況をこう突き詰めて、突き合わせて話していった時に明らかになったのは、この女性は髪の毛を短く切って気にしていて、だから帽子みたいって罵られたんだと思っていた。でもそうじゃなくて、クラスメートがこの女性を呼び出して屋上に行って告げたのは、帽子みたいっていう罵りじゃなくて、もう死にたいっていう告白だったんです。何があったかは分かんない。 でも辛いことがあってね、自暴自棄になっててね、もう死にたいって言った。そしたらその時に帽子みたいと勘違いした彼女から言われたのは、言われなくても分かってるよ、でも少し我慢してればどうにかなってくるでしょ、一生このままってわけじゃないし、そこまで言わなくてもいいじゃない。その言葉はね、あなたが死にたいぐらい辛くなっていることを私はちゃんと知っているよ、分かっているよ、でもね、この状況がずっと続くわけじゃないんだ、一生このままじゃないんだから、そこまで言わなくてもいいっていう同調の言葉になるんですよ。まあお互いに数年後付き合わせてみて、ことの真相が分かって大笑いしたっていう記事でね、なんだかこう読んでて僕も楽しくなったんですが、でもね、私たちはどこかでいつも自分の関心の中で物事と向き合うからね、髪の毛を短く切りすぎて変な髪型になってしまったと思っていたら、もう死にたいっていう言葉が帽子みたいに聞こえるもんなんですよ。私たち自分のことにいっぱいいっぱいになっている時ほど周りの声が聞こえていない。ヨセフもそうだったんじゃないのか。マリアとの結婚が突然とんでもないトラブルへと発展してしまった。自分が身の潔白を証明しようとしたらマリアが死なねばならぬ、しかしマリアと一緒になることはできぬ、表沙汰にすることができないから周りには何も相談できない、そんな孤独の中でパニックの中で彼はどんどんどんどん追い詰められていった。しかしそのヨセフに対して神が告げたのは、ヨセフ逃げるな、私はお前を分かっている、お前が今一体何に苦しんでいるのか、何に怯えているのか、何から逃げようとしているのか、私は全てを知っている、知った上で恐れずマリアを迎え入れなさい。そうやって神はヨセフを落ち着けてくれたんです。ヨセフは自分より自分を知る方と初めて向き合っていった。自分ですら受け止めきれない、理解しえない、その自分のことを丸ごと引き受けて受け止めて、安心しなさい、私がいるって告げてくださる、その神と出会ったんですよ。ヨセフは今夢の中で神と向き合う。天使は告げるんですね、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである。天使が告げた言葉イエス、名前には意味がありますからね。イエスという名前の意味は主は救いです。神が救いである。自分で自分を救うことのできぬ私たちを主なる神が救ってくださる。天使も告げていたじゃないか、この子は自分の民を罪から救うと。では一体どのようにして救ってくれるのか。22節以下福音書は告げています。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。孤独の中で打ちしがれているヨセフに対して神が告げるんだ、私はあなたと共にいる。どれぐらい共にいてくれるのか。共にという言葉をこれまたギリシャ語で調べてみますと、メタという言葉が使われています。ギリシャ語で一緒に共にという言葉にはいくつか種類があって、例えばこういう会堂に皆さんが一斉に集まってとかね、一堂に会して、それは旬という言葉が使われます。じゃあメタっていう言葉の意味は何かって言ったら、ぬくもりが伝わるほどぴったりそばに傍らにっていう意味なんです。気づいたら孤独の中に陥ってしまって、私は一人ぼっちだって思ってしまう者がいる。しかし神はそうはさせない。まるでそのものをご自分にぐっと引き寄せるようにして、 その冷え切った体を自らの体温で温めるようにして、私がお前と共にいて、お前を温め、お前を慰め、お前がここにいることを示す、私がお前を慰める、私がお前を救う、私がお前を導く、私がお前を整える、それがメタ、共にっていう言葉。ヨセフはこんなどうしようもないところに陥ってしまった自分をなお目を留め、守り、一つ一つ整えていこうとする、そんな神を知った、そこに救いがあることを知ったんです。24節、ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することがなかった。そしてその子をイエスと名付けた。福音書はイエス様誕生の次第をさらっと報告しています。でもその報告の中にヨセフの決意が見える。ヨセフは自らの考えを覆し、マリアを迎え入れ妻とした。それは義務感からなんだろうか、いやそうではない、ヨセフの中に希望が湧き起こっているから。主なる神が私と共にいてくださる、主が救いである、そう気づいた彼はマリアと共に生きることを決断していく。本当に面白い話なんです。この話ユニークなんですよ。神が私と共にいてくださる、ぴったり共にいてくださると確信したヨセフは、今度は彼自身がマリアとぴったり寄り添って生きていくことを決めたんです。神に伴われているから、神が祝福して導いてくださる先には必ず希望があるから、だから彼は自らもまたマリアと共なることを、共に生きることを決めた。それが私たちの救い主イエス様誕生の次第なんです。このヨセフ物語は私たちに希望を示します。私たちの神とは、私たち以上に私たちのことをちゃんとご存知の方、全てを知った上で、それは私たちの弱さも課題もトラブルも痛みも後悔も全部何もかんも知った上で、引き受けてくださった上で、私たちに、私があなたと共に生きる、そう告げてくださる方、その現れが救い主イエス・キリストです。今私たちはそんなイエス様誕生を心待ちにしながら、待ち望みながら、このアドベントを過ごしているんです。今日からアドベント第3週が始まる。あなた以上にあなたをご存知の方が、私に信じなさい、委ねなさい、そう呼びかけてくれる。私たちは今この神を信じ、イエス様誕生が、救い主が私たちの傍らに生まれてくださることを心待ちにしながら、この時を過ごしましょう。神のお約束は必ず実現する。クリスマスまであと2週間、ワクワクしながら今週もスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様誕生にまつわるヨセフ物語を読みました。当初ヨセフはマリアの妊娠を知り愕然としました。自分がマリアに裏切られたのか、それともマリアは誰かに乱暴されたのか、真実が分からぬまま悶えるようにして彼は悩み、そして密かに縁を切ろうとしました。その決断はヨセフなりに誠実に考えた末での結論だと思っていました。しかしあなたはヨセフ自身すら気づいていなかった、心の奥底すら理解くださり、ヨセフに恐れるな、逃げるなと告げられました。 自暴自棄になり人生投げ出そうとしていたヨセフに対して、あなたは私が共にいる、私が共に生きると寄り添い、彼に希望を与えてくださいました。この物語は今私たちにも同じく希望を伝えます。私たち以上に私たちをご存知の方が今私たちに救い主を与えてくださろうとしている。私たちは神の御手の中で一つ一つ整えられていくんだ。今課題を抱えていようと、人に相談できぬ悩みを持っていようと、過去の後悔を思い起こしていようとも、また誰かに傷つけられたことによって傷んでいたとしても、あなたは私たちをちゃんと整え、生かし、希望に満たしてくださいます。神様、あなたの救いを感謝し、今イエス様誕生を待ち望みます。どうぞ今年のアドベント、例年よりもずっとずっと確かにイエス様が私たちの救い主であって、私たちの傍らに生まれてくださることを確信することができますように。いまだイエス様を知らぬ方、また信じるに至っておられない方々が私たちの周りに多々おられます。どうぞその方々にもイエス様を信じる機会をお与えください。私たちにそのための一助を、どうぞ声かけをさせてくださいますように。今年のクリスマス、大勢の方と共にイエス様誕生を喜び祝えますように、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。